しりとりペンゲーム。先週はゆるめ北エリズムさんでした。ゆるめ北エリズムさんはツイキャス生配信のコメント欄から来ていただきました。今日はむから始まるペンネームのご紹介です。むはね、20世紀のラッキーファームから来ていただきましたよ。今日聞いてるかな、聞いてくれてるかな。岐阜県多治見市にお住まいかな、向井風さんです。向井風さんじゃなくて向井風さんです。ちなみに職業は週一でカウボーイに変身するポニーの世話係さんです。これさ、どこで点を打つかによってちょっと変わってくると思うんですけど、週一でカウボーイに変身するポニーの世話係、それとも週一でカウボーイに変身するポニーの世話係かな。すごく大きな、カウボーイに変身するのがポニーなのか、そんなわけないか。カウボーイに変身するのは向井風さんなのか。疑問がありつつも、ちなみにね、向井風さんが送ってくれたネタです。皆さん覚えてますかね、カットバソー青春というコーナーで、下敷きをお題にしたことがありました。向井風さんはあの下敷きの裏の白い方の、なんていうの、白い方の面に友達がどんどん落書きをしてくれたっていうお便りをくれたんですよね。どんどん友達が落書きしてくれて、なんかこう後で見返すとすごいいい思い出になりましたみたいな、そんなお便りをくれてました。なので来週は向井風さんのぜもしくはせから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど、
ノープロブレム。
中川ラッキーファームプラス、この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。皆さんこんばんは。21世紀に帰ってきました、ラッキーファームプラスです。このプラスもね、いろいろ考えたんだ。後から聞いてね、どんなあのモニョモニョラッキーファームモニョモニョにするかっていうのをずいぶん悩みました。それでは今夜もだいたい30分最後までよろしく。フレックスファーム。改めまして中川明子です。名乗ってなかった。そうなんですよ。ラッキーファームプラスになるまでにね、なんだろうな、新しいラッキーファームの番組始まるとしたら、ラッキーファームアルファとか、ラッキーファームリターンズとか、ゼータダブルゼータダッシュとか、新ラッキーファームとか、ラッキーファームネオとか、いろいろ考えたんですけど、まあプラスってなんかこう、あね、いい響きだし、前向きな感じだし、いいなぁと思ってプラスにしました。先ほどだいたい30分って言ったけど、なんかツイッターでだいたい30分ってなんか切ないみたいなコメントをくれてた人がいましたね。切ないですか、だいたい30分って。はい、さて今日は皆さんの世界線では3月15日のはずです。21世紀にもね、タイムラグがあってなかなか大変です。ご存知の通り、3月5日に予定されていました夏木りおさんとの朗読配信カチューヤワがちょっと急遽延期になりまして、前日に急遽延期ということが決まったので、先週の放送でなんか私言ってましたね。衣装がどうとか言ってしまってたと思いますが、一旦忘れてください。 急遽、15日じゃなくて、ごめん、何言ってんの、19日、19日土曜日、犬の国に変更になりました。なので、これからですね。今日は15日だもの。これから今週末かな。今週末の土曜日に延期になりましたので、ぜひぜひ、怪談、火中やわ、聞いていただけると嬉しいです。そうそう、アルゴさんからお手紙をいただいています。第1回目の放送、楽しかったの一言です。さて、明日は、夏木りおさんとの火中やわ第3夜。こちらも楽しみにしております。でも、ラッキーファームに怪異を連れ帰らないようお気をつけを。いつかラッキーファームにりおさんをゲストに呼んでほしいなぁとも。シシコとモン吉によろしくお伝えくださいね。というお便りをいただいております。そうです。明日はと書いてますから、アルゴさんは3月4日にこれを書いたんですね。だけどまだね。まだ配信されてないから、怪異を連れ帰るのもこれからです。多分月末あたりになるんじゃないでしょうか。そう、リオさんにもね、いつか来ていただきたい。せっかくなら、遠隔ゲストじゃなくって、同じマイクでね、おしゃべりしたいので、早くコロナ禍よされ、という感じです。そうそう、初回の感想がやっとというか、タイムラグもありますのでね、今回、第3回の放送でやっと初回の感想が読めるのでございます。ご紹介します。お名前はタカさん、職業は中川社長のサングラス拭きさんです。中川社長、関係者の皆様、全従業員の皆様、こんばんは。ラッキーファームプラス初回放送を楽しく聞かせていただきました。顔文字。その中で一つ気づいたことが、 CM がなく曲もかかってないのに、気づいたら30分経って番組が終わっていました。時間を感じさせない中川社長の話し方や間の取り方に、一正社員の私はカリメロ、もといメロメルでございます。こんな感じで気づいたら秋になってるのかな、秋になってるのかな？いや、春も夏も秋もラッキーファームプラスと楽しみたい。楽しい番組で、番組以外で何か楽しいことができますように。というお便りをいただきました。そうよね。話し方や間の取り方ですか？時間を感じさせないですか？カリメロですか？カリメロは可愛いよね。そうだね。なんか番組以外で、例えば、あれですね、イベントだのっていうことでしょうか。ねえ。春も夏も秋も、なんかあっという間に駆け抜けそうな気がして、気づいたら秋になってる気もして、ドキドキです。そういえば、タカさん、職業変えたじゃないですか。これ、ちゃんと理由送ってきてくれてます。もともとは、中川社長のサングラスだったんですよ、職業がね。それが、サングラス拭きになって、なんでだ？これはどういうことだって言ったら、ちゃんと理由を書いてきてくれました。これはね、コロナ禍のご時世、サングラスだと、社長との距離が近く、相互に感染のリスクがあるため、サングラス拭きにして、社長との距離を空けるため、という設定でお願いします。だそうです。確かに、サングラスだと、確実に濃厚接触だよね。だけど、サングラス拭きは、大丈夫な気がする。なるほどね。ありがとう、タカさん。了解です。もう一枚感想のお便りです。ラジオネーム、ゆうのさん。ゆうのさんはね、うのと書いて、UNO ね。うのって読んじゃいそうだけど、ゆうのさん。これなんて読むかは非常に大事ですね。ラッキーファームは、しりとりペンネームがありますから、うかゆかというのは大きな違いであります。ゆうのさんの職業は、サルポポ村第一営業部西吉担当。よろしくね。プラス第一回放送を聞きました。本当に復活したんだなという実感が改めて湧いてとても嬉しかったです。当時はベッドの中で聞いていた自分も 今は営業者の BGM として聞いています。大人になってしまったと古参リスナー感を出しましたが、正直に言うと番組の内容はあまり覚えてなかったりします。ラッキーファームが好きだったっていう記憶はあるのですが、20世紀と社長が連呼していて、ああ、あの時は20世紀だったのか、ノストラダムスがまだ元気だったんだな、その記憶も置いてきちゃったんだな、と連鎖的に有名預言者の名前を思い出しました。社長は20世紀に置いてきちゃったものはありますか？これから10月まで楽しみにしています。とりあえず8月25日は何があるのかな？ワクワク。というお便りをいただきました。そっか、ベッドの中で寝落ちしながらだね。あなたも寝落ち組かな。そっか、営業者の BGM ありがとうね。でも何聞いてんだお前って言われない、大丈夫？そっか、ラッキーファームのことをあまり内容覚えてない、大丈夫、少しずつ思い出していこうね。記憶喪失の人に言うみたいに言っちゃったけど、大丈夫です。私も旧ラッキーファームを聞きながら復習してます。皆さんのお便り、面白かったのをめっちゃ復習してこう書き留めたりしてますんで、その古い旧ラッキーファームのネタもね、もうほんとちょくちょく出していきますから、ぜひ古参リスナーの皆さんにもたくさん聞いていただきたいなと思います。ノストラダムスがまだ元気だったんだっていう。元気ではないと思うけど。ね、盛り上がってたよね、あの頃はね。無事に7の月を越せるってあんまり思ってなかった。いや、思ってた、みんな。普通に生活してたっちゃ、普通に生活してたよね。そんな、世紀末、そうよ、世紀末だったんだもの。ね。社長は20世紀に置いてきちゃったものはありますか？なんだろう。私が20世紀に置いてきちゃったもの。水着かな？水着持ってないんかい。それでは、感想のお便りは以上でーす。ふつおたに参りたいと思います。今日はあなたたちの世界線では3月15日ということは、パラリンピックは13日まで。閉会式見ましたか皆さん。私も見ているはずよ。こんなお便りが届いています。お名前、安江健さんです。あ、安江健さんはあれよね、ラッキーファームのカセットを結婚を機に捨てた安江健さんだよね。責めてないよ、大丈夫、私が持ってるから大丈夫。社長こんにちは。先日のオリンピックでは私もソリ競技を見たいと思っていました。ただ特に放映スケジュールを確認していたわけでもなかったので、深夜につけたテレビで偶然やっていたボブスレーの女子のハイライトのみを見るにとどまりました。次回こそはリュージュとスケルトンも見ようと思います。あと昨日からパラリンピックが始まりました。そうか、昨日からね。パラリンピックの開会式の入場行進で、各国の先頭を歩いている人の衣装と掲げている雪の結晶の形をしたプレートがとても素敵でした。もしご都合が合えば、社長も業務の合間を縫ってパラリンピックを観戦してみてください、というお便りをいただきました。そうなのよ、そうなの。あ、でもいいな、ボブスレー見れたんだね。なんか私こう滑る系の競技が好き。人の技術がどの辺にね、関わってくるのか、すっごいこう微妙に力加減とかこう、ね、体重移動とかなんでしょうけど、それで大差がついちゃうんだからすごいよね。見たかったな、滑る競技だよね、全部。え、冬季オリンピック・パラリンピックで滑らない競技ある？滑らない、え、カーリングもまあまあ滑るよね。ジャンプも最終的に滑るよね。いや、滑って飛んで滑るよね。滑らない競技？あれ、ノルディック複合とかも歩きますけど滑りますし、滑らない競技ないじゃん。 全部滑るじゃん。ねえ、滑る滑る言うてしまいましたが、もう受験シーズンも終わってる頃かな？終わってるね。大丈夫だよね。ギリギリまだ続いてる人がいたらごめん。あ、そうそう、あのね、衣装素敵だったですよ。あのね、オリンピックの方は、あの、プラカード、何？保持者？プラカードを持って、やってくる女の人たち、ちょっとね、スカート短めで、パラリンピックの方が、スカート長めだったんですよ。長めの方がいいかな。ね、なんか今思いついたんですけど、オリンピックのあのプラカードを持つ人々の衣装って毎回素敵じゃないですか。あれを、なんか、あれを着て写真撮れるところ、写真館とかあればいいのに、ないのかな、そういうの。あの、今までのオリンピックのさ、オリンピック・パラリンピックの入場行進のプラカード持つ人の衣装を着て写真が撮れる写真館、希望。撮りたくないですか？あ、でも大体あれ女性だからあれか。男性は興味ないか。いや、そういうのあったらね、人気が出ると思うよ。私撮りに行きたいな。だって、夢じゃない？夢じゃない？ああいうプラカード持って行進するの。私実は、東京でオリンピックが開かれるって決まった時にね、東京の直後にね、あ、じゃあ何年後かに東京でオリンピックがあるならば、私何らかの形で絶対関わってやるって心に決めたんだよね。何らかの形で、いろんな関わり方があると思う。マスコットの声をやりたいなんてそんな大それたことは言いませんよ。例えば、あの、あれ、ボランティアスタッフとしてね。だけどさ、思い出してみて、なんかボランティアスタッフもさ、最初の頃なんだかんだあって、なんか批判的な意見とか否定的な意見とかもめっちゃあったじゃないですか。なんか、何があったかな。ボランティアだから基本的にね、お金はもらわないんだよね。拘束時間が長いとかだったのかな。ボランティアは無料だけど大会運営関係者はお金がもらえるんだろうとか、そういうのだっけ。とにかくなんかさ、ちょっとこうオリンピックに対して否定的な意見風潮もあったじゃない。で、あれ、そうか、ボランティアスタッフやりたいけどなーと思ってるうちに、あのボランティア気づいたら締め切ってて、しかもすごいこう予想以上に集まったらしくて、抽選とかね、早い者勝ちとかそういうことになったらしいじゃないですか。みんなやりたかったんだね、ボランティア。そうだよね。だって一生に一度のことじゃん。申し込みたかったな。気づいたら終わってたし、蓋を開けてみたらボランティアスタッフ大人気だったよね。関わりたかったな、オリパラに。東京のね。でね、今日は3月、しつこいようですけど、15日でしょ？で、パラが13日までだったから、閉会式が一昨日くらいに行われたはずで、ちょっと一個予言をしてみましょう。私、今違う世界線にいるから、まだ全然3月15日じゃないんだけど、3月15日をあのみんなと一緒に体験している体で、おとといのパラリンピックの閉会式について語ってみようじゃないですか。皆さん見ましたか？パラリンピックの閉会式、とっても感動的でしたね。シュエロンロンがね、まさかあんなことをするなんて。シュエロンロンだよ、みんな覚えてる？わかってる？なんだっけ、パンダじゃない方。パンダじゃない方。あの、ちょうちんのキャラクター、赤いね。赤いちょうちんの真ん中になんか、雪がついてるのかな、お顔のところに。一見ちょっと肉まんでも貼り付いてるのかと思いましたが、多分雪がね、顔についてるのを表してるんだと思います。シュエロンロンがね、まさか。 まさかあんな高いところから登場するとは。いやー、驚きでしたね。いや、転んじゃうかとヒヤヒヤしましたが、ね、無事に大役を果たしました。シュエロンロン。そうでしょう、皆さんも見たでしょう、閉会式。さあ、どのくらい当たってるかな、楽しみだな。3月15日じゃなくて閉会式だから13日か。ねえ。さてさて、さらにふつおたをちょっと行きたいかな。季節的なふつおたを行きたいかな。はい、お名前、レイ、ラジオネームはレモン&ライムさんです。職業、名古屋コーチンです。ね、食べ物とし、食べ物、いや、生き物だよね、名古屋コーチンはね。はい、アッコ社長、こんばんは。3月になり、暖かくなってきましたね。暖かくなると、やつが飛んできます。そう、花粉。自分は花粉症ではないのですが、周りに花粉症の人が多く、本当にかわいそうなくらい苦しんでます。アッコ社長は、花粉症は大丈夫ですか？というお便りをいただきました。私も花粉症で薬飲んでます。なんか年がら年中花粉飛んでるような気がします。もう諦めて薬を飲んでますよ。でね、私花粉症以外にも今の時期、毎年2月3月って気管支炎な感じになるんですよ。今全然ね、まあ、咳とかまでは出ないんですけど、この気管支のあたりの通りがなんかこう悪い気配がするんです。で、それも含めてね、お薬は飲んでるんだけど、この間気づいたのが、ちょっと喉、気管支のあたりが苦しいなって思った時にね、口を笑った口にする、口角を上げると、なんか喉のなんか筋肉が持ち上がるのかな、喉の通りが良くなるんですよ。やってみて、もし、ね、ちょっとゼーゼーしちゃう喘息の人とかいましたら、まあ私も喘息持ちなんですけど、こう、本当に苦しい時はちゃんと助けを呼んでね、そうじゃなくて、こう、ちょっと苦しいかなぐらいの時に口角を上げるとね、こう、喉も空気の通り道がこう、大きくなる気がするの。あと、寝るときにね、口角を開けて寝ると、脳が勘違いして、あ、なんかいいことあったんだって勘違いするらしくって、こう、いい夢見れるっていうか、睡眠に入る気持ちとしては、いい感じの気持ちになるらしいので、寝るときに意味もなく、全然楽しい気持ちにならなくていいの。口角だけを上げればいいの。それをやるとね、いろんな一石二鳥、2鳥、3鳥ぐらいもしかしたらあるかもしれない。やってみてください。あー、今日もう一枚、ハガキ読みたいけど大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫。ディレクターさんから OK が出ました。これはね、あれです。ジョージア、グルジアのお話なので、ぜひ今日、お話なのでだって名前ってる。お名前は、稲見さん、大型天秤座さんからいただきました。中川社長、こんにちは。ラッキーファーム復活、おめでとうございます。20年前は聞くだけだったので、初めてお便りします。第1回でグルジアのお話がありましたが、私は10年前にグルジア語を勉強していたことがあります。グルジアに行く予定があるわけでも、知り合いがいるわけでもなく、何か馴染みのない言葉を勉強しようと思っただけなのですが、入院して暇だったこともあり、教科書をだいぶ暗記しました。でも、その後、忙しくなって勉強をやめてしまい、今となっては、エス・ラ・アリス、これは何ですか？というフレーズしか覚えていません。久しぶりに教科書を引っ張り出してきたので、また勉強し直してみようと思います。というお便りをいただきました。稲見さん。ありがとう、聞くだけリスナーさんだったのね。全然大丈夫ですよ。そして初めてのお便り、ありがとうございます。そうなんです、うん、第1回目で、グルジア、ジョージアね、現ジョージアのお話をしましたが、グルジア語って今もね、言語自体はグルジア語って言ったりするらしいのですよ。 グルジア語を話せたりかけたりするとめっちゃ需要ないですか？すごい、だって少ないよね、きっと。話せる人もね。この入院してって暇だったって大丈夫かな？その後は大丈夫なのかな？私ね、グルジア語って検索したんです。そしたら、びっくりするぐらい、かわいいの。みんなもちょっと検索してみてほしいんです。そしてね、めっちゃお世話になっているということに気がつきました。皆さんもお世話になっているはずです。グルジア語だったの？これって思いました。何かというと、顔文字です。顔文字にめっちゃグルジア語の言葉、グルジア語のなんていうの、アルファベットっていう言い方もおかしいんですけど、グルジア語の文字が使われてますよ。ハートっぽいのとか、あと、なんかカモンみたいにするときの手とか、グルジア語だったんだ。びっくりしました。お世話になってたグルジア語。それで私もせっかくなのでアーキーコってグルジア語で書いてみました。これ後でツイッターに載っけたいかなと思います。はい、そんなわけで皆さんお便りありがとうございました。さて、ここでちょっとお知らせがあります。情報解禁がギリギリになってしまったので、先週全く触れることができませんでしたが、実は今日 NHK 京都のラジオ番組に出演しておりました。過去形なので申し訳ないのですが、これはね、何の番組だったかというと、以前もやっていました謎解き金田一です。5年ぐらい前に最終回であったのですが、聞いてくれてた人はいますか？ NHK のラジオで何回かやった謎解き金田一が帰ってまいりました。で、今日オンエア、京都、NHK 京都さんのみでオンエアだったんですよ。それがなんと、明日以降、期間限定ではありますが、ネットでも配信されるそうなので聞けます。今日のこの時点でちょっと詳細がまだ上がってないので、ぜひ詳細は私のツイッターを追ってください。よろしくお願いします。以上、フレックスファームでした。リラクゼーションタイム。あっという間に駆け抜けました。もうリラクゼーションタイムのお時間です。今日はね、懐かしいお話。いつもそうかもしれないけどね。皆さんは覚えてますか？生まれてないという人もいるかもしれませんね。98年頃、のぞみという名前で火星探査衛星が打ち上げられました。打ち上げる前まではプラネット B という、プロジェクト名だったそうなんですけれども、のぞみって覚えてますか？火星探査衛星。そしてこんなキャンペーンがあったことを覚えていますか？あなたの名前を火星へと覚えてるかな？これね、27万人もの人が応募したそうですよ。のぞみが、みんなの名前をね、こう火星まで届けますよ。名前だけなんだけど、そんなキャンペーンを張ったところ、27万人もの人が応募したということです。そのキャンペーンにね、リスナーさん、三重県一市郡にお住まいの、おたとよよしさん、聞いてるかな、おたさん。おたさんが私の名前と当時の佐藤ディレクターの名前を送ってくれたそうなんですよ。プラネット B のぞみがその後どうなったか調べました。予定ではね、98年に打ち上げられて2年間観測を続けて、その後も半永久的に火星を巡り続ける。今も火星の周りを回っている予定だったのですが、がです。 7月に打ち上げられて、10月に地球重力圏脱出時にトラブルに見舞われまして、や笑い事ではないのですが、火星への接近を4年遅れの2003年に変更。つまり2003年頃にはね、火星には近づいていってたんだね。でもその後もトラブルが続いて、2003年12月に火星周回軌道への投入を断念したということなのです。そして、火星の重力圏を脱出したのぞみは今も宇宙空間を飛び続けているということでした。どの辺を飛んでるんだろうね。いわゆるスペースデブリというものになってしまったということでしょうか。でもめっちゃでっかいね、人類の、ま、記念碑というか記念塔みたいなものが、人類存在の証みたいなものが今も宇宙空間を飛び続けているんだね。でね、この裏話というかすごいんですよ。27万人が応募したんですよ。これね、宇宙科学研究所では全職員に協力を要請し、連日連夜はがきから名前を切り抜く事態となったって、すごくないですか。27万人分ものお名前をはがきから切り抜いて、書き写すんじゃないんだよ、切り抜いて縮小コピーしてアルミ板に焼き付けるっていうすごい作業をね、宇宙科学研究所の全職員の方が、普段多分事務職とかじゃないという研究職の人とかも総動員してやったみたいですよ。で、このアルミ板は回転バランスを調整する重りとして組み込まれたそうです。すごいよ、27万人分ものハガキ、名前を切り抜き縮小コピーしてアルミ板に。そんな作業を私はしましたという人、聞いてないかな？聞いてないか。すごい確率だもんね。いやー、久しぶりにそんな火星探査機のぞみのことを思い出しました。宇宙のお話はね、とっても好きなので、またいろんな宇宙話聞いてほしいなーと思います。リラクゼーションタイムでした。ストップウォッチ持ってるけど、めちゃくちゃ時間オーバーしてます。ごめんなさい。ディレクターさんにはごめんなさいです。30分ね。皆さんもついてきてくれてありがとう。すべてのお便りの宛先です。ツイッターの、ラッキーファームプラスのアカウントから DM、もしくは、アコジン。jindufree.com という私のホームページがあります。こちらのラッキーファームのページから、フォーム、応募フォームがありますので、こちらにお寄せください。お待ちしております。30分のお相手は中川明子でした。それでは、来週もこの時間に、この場所でね。この番組は、従業員の皆様の提供でお送りしました。